はい、こんちゃん。
はい。
前回はちょっと残念でしたね。
あれだね、行きたい行きたい自分で言うときながら自分だけ行けないという、どこでしたっけ。
何が残念かと、ハルビン。
そうなんです。
ハルビンツアー、先日行ってきまして、
あれ、ほんと行きたかったな、も
う。まあ、仕事だったからね。
なんかこう、ほら、LINE グループがちょっとあったじゃないですか。
はいはい。
あれ、まあね、僕も入ってたから、はい、こう送られてくるわけですよ、綺麗な街の景色が、楽しそうな雰囲気が、
はいはい、
ちょっと行きたかったな。
あれはね、非常に、まあ、良かったんで、今回ちょっとね、
はい、
行けなかったこんちゃんに、
はい、
まあ、参加した、
はい、
まあ、星さんと、
はい、
琴乃ちゃんと、
はい、
僕とで、
はい、
ハルビンの良さをプレゼンしようじゃないか
と。わー、いいっすね。
いう形で。
必ず僕リベンジしますから、今回の話を聞いてリベンジしますから。
いや、でも、本当に成田から、本当にね、直行便で2時間半ぐらい、
はい、
距離感もいいし、
はい、韓国、
いや、もう、沖縄行くより近い
です。そうですね。
はい、で、治安もいいし、はい、飯もうまいし、はい、街も綺麗だし、
はい、
これはね、本当に行くべきな場所だとは思いましたね。
他の中国ともまたかなり違う、うん、やっ
ぱり全く違う中国が
そ
こにあったかなという感じ、ね、ちょっと今日はそういう話を、
はい、
こんちゃんにしていきたいなと思います。いろいろ聞いていただければ。
わかりました、
はい、お答えしますので、ではスタジオその時始まります。ございまして、
はい、
まあ、ハルピンツアーの報告を兼ねてですね、
はいはい、
ちょっとコンちゃんにプレゼンをしたいなと思ってるんですけど、
はい、めっちゃ楽しみにしてますからめっちゃ楽しみ半分、
はい、
こうまだちょっとこう悔しいというか半分ですけど、
まあね、
まあ、今回の話を聞いてとにかく次の糧にしようかなと思って、
はい、
はい、
一応あのコンちゃんが来る と、
はい、
男女5人の旅だったんです。
あ、
そうなんですね。
ということは、僕が来なかったことによって
2-2だったんです。
ダブルエロリーな感じになっちゃ
った。ちょうどいい塩梅だった
ますます悔しいなと思います。
いや、だって5人だとですね、
はい、
例えば
タクシーがまず
移動する時も2台じゃないですか、
はいはいはいはい、
例えばね、
はい、
だからある意味、
はい、
4人1組っていうツアーってまあある意味では
確かに、ね、
いいかもしれないな。
動きやすいですね、
はい、もしくはまあ偶数では
いはい、
行くのがいいのかもしれないですね。
なるほど。
ちょっとそうは思ったんですけどね。で、一応ハルビン、成田から、春秋航空で飛びまして、
はい、
ハルビン国際空港で直行便2時間半で着きまして、
はい、
で今回ちょっと僕悔しかったのは、
はい、
今回はね、天神さんに負けましたよ。
あ、振られた。
はい、目の前にいる天神さんに。
すごかったですね、あれね。
ね、
もうあれはひどい。
だよね。
甘がめで
だってさ、ハルピンって梅雨がないので、うん、やっぱり最初に行くんだったらもう6月とか運がいいよというふうに言われたんで、わざわざ選んだんですよ、その時期をですね。ところがどっこい、行った瞬間から雨、そして寒い。
寒い。
6
月に寒いですけど。
寒かったんですよ。僕だって、T シャツ1枚だったんですよ。で、上に薄手の、LCC 対策の防寒具
必要ですね。
はい、LCC はクソ寒いじゃないですか。で、防寒具貸してくれないんで一応持っていくんですけど、それをもう終始着てましたね。それってもうペラペラのあれなんで寒くて、うん、
従来は6月のハルピンってどれぐらい、は
い、まあ20度前後くらいあるじゃないですか。
全然20度とめっちゃ、
ところが7度とか8度とかその世界だったよね。
そうです、最低が7度とか
で、しかも雨が降ってるわけでしょ。
風も強くてね、
本当だったら20何度あるはずだったんですけど、
そうそうそう、
大雨降ったあげく、なんかそこまで気温下がって、なんか久々に私、あんな大雨にあったんですけど。
でしょ、俺初めてですよ、あれ。
本当ですか。
海外旅行行って。
僕はよくありますね。
知ってる。しっかりこの他の3人はさ、厚着してきたんだよね。
そうです、そうです。
厚手のパーカーとか着
て。もう、もう、もう。
ね、 もう俺だけですよ、もう薄着で。
天気悪くなるっていう前提ですもん。
俺はもう、これがやるとまた勝つという自信たっぷりで行ったんですけど、まあ残念ながらね。
そうですね。
天神様に乾杯。
ずっとですか？
ずっと。いや、最終日、帰りのタクシーの中が快晴でしたね。
タクシーの中は降っててもよか
った。帰りが快晴。
帰りが一番快晴 で、ね、で、ちょいちょい間降って、やんで、
降ってやんで
って。でもなんかその間にいい法則を
見つけまし
たよね。そう
なんだよね。アルコールが切れると雨が降り出す。
そうです。
天神様がアルコールを切らすと雨が降り出す。
お供えは常に
こう。そう。かかしちゃいけない
。
っていう法則がね。
お飲みください。
ああね、アルコール切れてくるサインがあるんだよね。鼻を噛み出すんだ
よ。鼻炎になるっていう。そういうこと。
鼻炎が発生する。アルコールが入ると治るん
だ。そうでしたね。
旅行中ずーっと。
ずーっとです。
そうですよね。
ずーっと。
自分のことなのにすっかり忘れてました
ね。飛行機の中からグズグズしだして。
でも降りた瞬間からもうビービービービーと鼻を噛み出して、
お酒を飲むと鼻も止まり、ね、雨も止まり、
なるほど、本当そんな感じです。
対策は打てるようになってきた。
ビールさえ与えておけば。
ビールはどこだ。
そう。でただね、一つハルビンでちょっとね、どうかなと思ったのが一つだったんですよ。空港まで無駄にダウンタウンまで遠いんですか？空港から
遠いんですか？意外ですね。
いや遠いですよね。しかもその移動の手段が、バスかタクシーだけなんです。しかもそのバスってあの時刻表合ってないのもんなんで、
あの満タンになったら次行くよみたいな。
そうなんですよ。で国際線から直行バスがないんですよ。
国内線ターミナルまで行って、
そう。
そこからバスと。
その国内線ターミナルと国際線ターミナルはどれぐらいの間？
バス5分ぐらいです
か？5分ぐ
らい。でも、何十分に1本とかですよね。
一応30分に1本みたいな感じなん
です。国際線と国内線
です。
国内線と国内線は20分に1本。
で
そこから
5
分に1本ならぐるぐる回るよと。
ところがね、要するにあのほら中国 の、 あの空港にありがちな、国内線がでかくて、国際線がちっちゃい、展開的な、そういう空港なのよ。だってあの国際線のロビーってぶっちゃけの調布飛行場みたいな。
そうですね。
すごかったですよね、帰り。
すごかったね、帰り。
笑
っちゃったよね。
あれ俺行ってないやつね。
そうだってあなたはほらそこから。
なぜ国内線あなたは。
あなたはそこからチョンキンに行ったじゃない
です
か。
そうですね。
まあそれはまた後で話しますけど。でそう、それが唯一ね、だってタクシーで1時間ぐらいかかった、
ね。かかりましたね。
あのダウンタ
ウン。空いてて1時間ぐらいかかりますもんね。
中国の空港で1時間かかるのって結構楽しいんじゃないですか。
何
渋滞してとか。
土地があるのにね、何だろうに作ったんだろうね。しかも高速道路すごいんだよね。果てしなく一直線。
ちゃんと高速があって
1時間。
おお、すごい。
果てしなく一直線。
上がらない高速ですもん
ね。本当にまっすぐだったよね。こんな
道路みたいな。本当に遠いってことですね。
本当に遠い。
そして見える景色も空き地ですから。
そう。
もっと近くに作れよ。
本当にそう。
空港は相当田舎にある。
田舎に。いや、周り何もない。
建物
ないよね、本当にない。
所住もないし、
寒々とした風景が続くんです。あれまだ6月だったらいいけど、冬場行ったら、
そうですね、
凍結とかしたんじゃないですか。
凍結もするかもしれないね。本当何もないですよ。それが唯一ちょっとね、どうかなと思ったところぐらい。
飛行機2時間半の飛行まで
1時間。
確かに。
なんとも言えないよ、このバランス。
慣れたい季節の。
そう。
空港もなかなか入れなかったですもん
ね。そうなんだよね。
ゲートが開かないんですよ。ちゃんとこの次の便に、やっとゲートが開いて、その次の便の人は入れないです
よ。ゲートが開かないっていうのは、
要するに
窓口が少ないとかじゃなくて、本当に
時間がかかないと。窓口も少ないんですけど、要するにあの帰りの時に、普通ほらとりあえずチェックインとかできるじゃないですか、でもできないんです
よ。チェックインカウンターに入れないです。
入れない。
へ
で時間が来たよみたいなアナウンスも一切ないんだよね。
そうです。
だいたい雰囲気を見て
人民がわらわらと
その様子を見ながらわらわらわらわら集まってきて、でだいたいその時人民はさ、絶対にこう無駄に行こうとするんだよね。一人二人とか、どうなってるかみたいな感じで様子見に行くから、だいたいつっかえされて、でそれをつっかえし方の加減を見て、あそうするかなみたいな。
全然違うのか、惜しいな、お前みたいな。なるほど。
で、そこだけだよね、なんか。
そうですね。
中国独特の、人民の その密集度を感じたの
でもあのシステム私ちょっとびっくりしたんですけど
あれはでも中国のローカル空港はあんな感じじゃないのかね、かよくわかんないけど、俺も初めてだけど、
何のためにだって入ったらすごい広かったじゃないですか。そうそうそう、
無駄に広いし、
ね、無駄に広くてちゃんと待てる場所もあるのに、うん、ものすごい狭いロビーに密集させて、ギュッと集めさせられて、ずっと待たせられて、
なんか調べられてるんじゃないですか。
いや、調べてる雰囲気もなかった普通にソルジョーナちゃんとか行ったり来たり行ったり来たりしてさで、なんか無駄に喋ったりとかまあ、中国らしいなというか中国らしいんだけど、うん、
はい、遅れてもディレイの報告は
な
かった
ですね。ないない、一切ない
ディレイも出なかったですね。
で、まあね、はい、あの続きまして、まあ、ダウンタウンに、ね、到着しまして、うん、とにかくその行く道中でもびっくりしたのがこの大陸感が半端ないんですよ。結局僕なんか行ってるのって上海とか深圳とか、まあ、広州とか、はい、まあ、大都会じゃないですか、うん、だから必ずこう建物がいっぱいあるんですけど、うんうん、ハルビンって本当に何もないよね
確かに
もう大地、うん、
そうでもいい、良くないですか。
いいんですよ、
逆にめっちゃ良くないですか。
で、空が広いんですよ、うん、雨は降ってるけどね、うんうん、
そうですね、それだけが雨は降ってるのに空は広がる、
広いね、
それだけが悔やまれますね、うん、
本当にそうなの。でもそんな田舎でも家いっぱいマンションが建ってて、うん、でも人が住んでる気配があんまりなくて、うん、いわゆる暴走タウン、鬼城だよ、うん、
マンションは一応あるけど、うん、人が住んでる
雰囲気がない、うん、やっぱりね。でただダウンタウンに近づけば近づくほどやっぱりその活気がどんどん生まれてくるけど、うん、空港から20、30分ぐらい走ったぐらいだとたくさんマンションあるんだけど、うん、全く活気がないという、う
ん、なんかその人口がいる感じはしなかった
ですね、街中
行っても。
中国、
中国建物が古いとか新しいとか。
いや、新しいの、要するにあれ
やっぱりバンバン建てて、
もう建てて、うん、GDP 目当てで建てて、あとはもう野となり山となりみたいな、
本当に入ってないのか、投機目的で、そうそうそう、まあ、進まないけど買われてるのかみたいな。そうそうそ
う、あれは的には中国の場合はほら、あのマンション、まあ、要するに集合住宅って、はい、あれみんなほら居抜きだから、居抜きとかその、うん、内装やらないじゃない
です
か。
あ、そうですね、う
ん、だからできるんだよね、内装までやっちゃうとね。そこまで、
あれ驚きますよね、俺んち新築だって言われて
入ってない、ったの
エレベーターとかなんだろう、ガムテープ貼ってるん
じゃないか、動かないんだよねそう、ほんとそんな感じですよ。
あ、なるほど。
で、ただね、ダウンタウン着いて降りた瞬間のあのね、なんつうのかな、街の綺麗さ加減っていうのが、うん、
綺麗でしたね。
綺麗だったよね、ほんと、それはすごかった。
綺麗だっていうのは、清潔感、
うん、
清潔とか、うん、あとその景観の綺麗さとかあるじゃないですか、うん、
両方、あの、僕も中国何十回も行ってますけど、はい、大体行っていつも思うのはすごいなとか、うん、こうでかいなとか、うん、ね、人がたくさんいるなっていう感じなんですけど、ただの一度も街を見て綺麗だなと思ったことは一回もないんですよ。だから今回の第一印象は綺麗だなと思って。そして、やっぱりロシア建築の影響もあるし、
教会とかあるんですか。
ロシア、なんとか大聖堂とか
ソフィア
大聖堂、
ソフィア
大聖堂っていうのはホテルの近くにあって、それがまた良かったんですよ。で、まあ、建築の建物自体もやっぱりロシアの影響もあるし、うん、石畳がメインストリートにあって、それもヨーロッパっぽいじゃないですか、でそのメインストリートにゴミが落ちてないのよ。
確かに、あんな石畳だったら、まあ、ヨーロッパでさえ石畳に、ね、あのタバコの数が詰まったり、ね、目地に。
すごい不思議ですね。
ないよ、うん、ね、そのない代わりにものすごい至近距離でゴミ箱が、
あ、そこ
が設定されてて、
で、そ、当時の人もいっぱい
いっぱいいた、いっぱいいた、そう、で結構皆さん買い食いしてるんだよね、うん、串焼きとかアイスクリームとか、うん、でもそれ食ったらどうするかとか、みんなちゃんとゴミ箱入れてんだよ、
うんうん、もう近くにちゃんとあれが、
そうそうそうそう、本当にあれはね、びっくりしたよ。
でも普通の大陸の方だと近くにゴミ箱あっても捨てないじゃないですか、
う
ん、
そう、捨てないよ、ポイポイしちゃうじゃないですか、うん、で、それを掃除する、それを掃除するおばちゃんたちがいっぱいわらわらわらわらいてっていうのがね、うん、大陸の、まあ、日常風景じゃないですか、うん、でもハルビンは掃除する人いなかったってことはやっぱりみんなちゃんと捨ててるんだよね、うん、
それもすごい興味深いですね。
すごかった、うん、本当にあれが本当にハルビンの街の印象を決定づける、こういう感じでしたよ、うん、夜になったらそこがライトアップされて、はいはい、また教会綺麗なの、うん、
あの教会はなんか、うん、ほら観光案内とか言ってたと思うんですけど、うん、
教会以外の建物、うん、まあ、古い建物も西洋風なんですか。
西洋風のやつも多いです、
うん、
はい、ていうかほとんど西洋風です
よ ね、 そうですね、
あの通りは、ね、
大きく残ってるやつが特に、うん、
あれを中国語で言うと何でしたっけ。
あ
ー何ですか、何ですか、何ですか、
中央
大通り、
大通りのことですね、
はいは
い、まず思い出しておこうと思ったんだけどな、
あんなに練習したのに、
中ュダジエ
チュヤン
チャンスインあれあれなんだっけ、
チョンヤンダージェ、
チョンヤンダージェ
中央大外ということですね、
フィンダービーチュー
ン。そうなんですか。関東語ってことなんですか。
あの冷たいビール持ってこいや。
あ、なるほどね。
これこの間の新鮮って通じましたよ、
ね、うん、僕もチョンキンでも使いました。
使いたいよね。はいはい、これちょっとね、あの琴乃ちゃんに教えてもらって一生懸命練習、
一生懸命、
あとマイタンも覚えてる。マイタンもあれも覚えてる。もうあのターフェイジーだけじゃないです
か。ヘングイト、
そう、ヘングイト、それだけじゃないですから。
ターフェイジーが言うとマイタンが出てきた。
そうだよね、そうだよね。そうそうそう、でも本当それがやっぱり一番街の綺麗さが驚きなのと、
ちょっと本当信じられないですよね、うん、そういうのね、
思うでしょ。で、あとやっぱり、あ、これやっぱ中国らしいなと思ったのは、そのハルビン駅が今改修中だったんですよ、ね、
はい、うん、
で
大規模工事
ものすごいよね、あのデカさ。
あ、そう
なんですか。稼働してるのはハルビン西駅ってのがあって、普通ね、例えばハルビン駅、ハルビン西駅って言うと、うん、まあイメージ的にはまあどうですか、徒歩10分とか、うん、イメージ的に
西駅
隣駅みたいな感じ、
そう、思うでしょ。ところがどっこいですよ、車で20分ぐらいだよ
ね。そうですね。どこまで行くんだ
ろう、ね、これ、ただを回収されたら結構たまんない感じ。
そう、そうなの、ね、だから時間の感覚、距離感覚ってやっぱり大陸なんだなって改めて思ったね。
うん、確かにハルピンより北に行ったら、うん、多分本当の大陸です
もんね。そうそう、何もない大陸だからね。
って考えたら、うん、彼らは、うん、大陸と都会のギリギリにいる人
だよね。そう、境目にいる
よね。確かにその感覚でもおかしくないかもしれない。
それもね、要するにあの2日目にね、
はい、
長春の、
はい、
あの新幹線、あの、はい、鋼鉄か、新幹線、うん、若い号ですね、これに乗って行こうという話になって、
あ、じゃあハルピンからも新幹線というか、その鋼鉄は走ってる
んですか。で、それがハルピン西駅から、
はい、
こういわゆる高速鉄道ハルピン西駅からなんですよ。で、ハルピン駅は、近くの
ローカルの、
ローカルの、
まあ、長距離もあるけど遅いやつ、
まあ、遅いやつですね、うん、というなんか仕分けみたいで、うん、で時刻を見てもハルピン駅から長春まで、うん、でハルピン西駅から長春西駅までっていう、なんか2通りあったんだよ、
うんうん、ありました
ね。で、普通ほら似たようなところにあるんじゃないかなと思うじゃないですか、うん、もう全然距離が違う。で、またハルピン西駅着いたらまたそのデカさにたまげちゃって、これは何なんだと。
確かに東京駅どころじゃないですよね。
やばいね。
あ、すごいですね。
すごい
ね。で、利用者ってどう、そんなにでかくて、
全然
閑散とした
よ
ね。
あ、いないんですか。
いや、
すごい。
で、もっと驚いたら、長州西駅着いたら誰もいなかった、
ね。
そんなにで
かかった
よね。
めっちゃ広いのにな
かった。びっくりしたよね。俺、音聞こえたの、シーンって音が聞こえたの。それぐらいいない。
信じらんない。
本当に。
暇そうにして
ましたよね、みんな。人民がね。
で、床がピッカピカにして、
そう、もう中国なのにね。そう、
すごいな。
本当それはもうびっくりした。でもね、あの若い号の乗り心地は良かったね。
ああ、そうそう、
うん。なんか新幹、日本新幹線変わらなかったよね。もう揺れもなくて。
揺れないって私も思いました。
あれは多分ね、ずっとまっすぐだからね。
真っ直ぐだから。
やっぱり何とかよ。そう、山に谷ありだから、そこら辺はあるかもしれないね。だから
本当スピードは変わらないんですよ。
スピードは。表示はちょっと覚えてないけど、240、50出てるんじゃないかな。
あ、そんなにか。
ドイツの、
ドイツ型、うん、
ドイツ型。でも乗り心地良かったですね。
へ、
うん、で、あの地平線がね、
あ、やっぱ見える。
もうすごかったよね、うん、本当に。
めっちゃみんな寝てましたけどね。
寝たよね。
ありがとう。
でも俺が起き、あの30分ぐらい頑張って起きた
から。太郎さんが撮ってたのを覚えてます。
もうすごいのよ、地平線が。
顔面をしている2人が。
ね。
はい、
天神様は好きなんで言ったけど、
そうですね。あと途中ちょいちょい見ました
、ちょいちょいね、
変わらず地平線だなと思いながら異常なし、
まあ、地平線はどこまで
異常なし、
地平線だけど、
はい、
ほんで長州西まで着いて、はい、でそこから、まあ、ダウンタウンに向かうんですけど、はい、これはまた1時間かかったね、タクシー
で。よかったですね。結構渋滞とか
渋滞もあったよね。
でも途中で面白いの、
そうなのよ、うん、タクシーのあんちゃんがいい人で、うん、でまあ僕が体でかいんで、あの甘えて助手席に乗らせてもらってて、はい、一緒に3人乗ってたんですよ、はい、うん、でお兄ちゃんは当然中国語しかできない、僕中国語できないじゃないですか、だから必死こいで、はい、僕はバイドゥ翻訳ですよ、でこれで打ち込んで、うん、であんちゃんにこうあ見せるじゃないですか、はい、あんちゃんはあの喋ったやつを、はい、その文字で見せるみたいな、はいはいはい、中国から日本語に、はい、ずっとコミュニケーションを取ってたんですよ、はい、でその日ね、あのめでたい日だったのかもしれませんよ、うん、やったら見たら赤い車が、そう、マツダの車が、マツダのね、その
セダンの赤い車、
そう、赤い車いっぱい走ったの、
え、その日のため、もともと赤い車、も
ともと赤い車、
マツダのアクセラっていう車、うん、
はいはいはい、
でそのあんちゃんに聞いたのよ、うん、あのなんか やったら見た赤い車が、うん、なんで
珍しいぐらい見ましたから、
そう、いや中国人は赤い車が好きだから、うん、だからマツダの車が人気あるんだって、そのエリアはね、マツダの工場あるんじゃないかな、
うん、ああそうなんですか、
そうそう、あ、ほら赤ってほらめでたいよ、はいはいはい、中国人みたいな、はい、だから冠婚葬祭の時は赤い車でこう連なって走るんですって、そのエリアだけかもしれないけど、
そう、結婚式のために
そうそうそう、マツダのパレードみたいな、
そうそうそう、だって10年ぐらい連なって走ったもんね、
なんかちょっとお花みたいなのつけてるんです、ミラーのところに、
松田の車を使ってくれるのは嬉しいです
、まあ、日本人と
か、ね、といえば
普段はやっぱ赤い車には乗らない
みたいですね、なんか色目がなんか出にくいみたい で、うんうん、でこれやっぱりホコリっぽいじゃないですか、うん、汚れが目立つからっていうのがあるみたいです、うん、でまあそれで見て走って、でそのあんちゃんといろいろコミュニケーション取ったんです、うん、で欺瞞博物館
欺瞞
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 欺瞞、
ベディーボーイって意味じゃないですか、
欺瞞衆国、
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 あの満州国を中国側はもう偽物だっていう意味で、偽物側の義っていうのをつけて欺瞞衆なんたらっていう施設がいっぱいあるんですよ、
だから、まあ、日本語からしたら満州国の関連の施設、関連というかの施設と思うんですね、
それが向こうの正式名称だと欺瞞
衆、欺瞞衆、あ、
朝鮮はこれ昔その満州国の時はその新疆
と
言われたわけ
です、はい、古いじゃないね、新疆、新しい都です、
だからあの辺のなんか行政、はい、満州国の行政機関が集まってたみたいな、
ね、うん、あ、
その溥儀のその住居とかが博物館になって、はい、で、うん、でそれを
住居もあそこに朝鮮にある、
そうそうそう、でそれを見に行ったんですよ、はい、まあ、それしか行けなかったんですよ、時間がなくて、はい、うん、あれはやっぱり歴史の重さ、
うん、
すごい感じて、
それどうなんですか、日本人の観光客がそういうとこ見に、
日本人いたっけ、
いなかった、
いなかった
か、うん、中国人の観光客は来てる、
来てる、
結構いました、
まあまあいたよね、
日本語訳たまにあるんですよ、大きい看板とかパンフレットとかもあるんですけど、結構訳がめちゃめちゃで、
そうそうそうそう、あのいかにも留学生が訳したよっていう
全然伝わってこないやつ
もでもやっぱりね、あのちょっと胸にくるもありましたね、
歴史の、だからハルピン行きたいって言ってるのも、うん、結局その、まあ、東北三州ってその、まあ、全体じゃないんだろうけど、うんうん、その満州、旧満州ってのあるわけじゃないですか、はい、その台湾好きなのも結局その日本人がどういう歩みをしてきたのかなっていうのはやっぱり漠然と興味があって、そういう意味でやっぱりあの辺はね行きたいなと思ってる、
いやまさにその通りで、はい、なんかこう我々のね、おじいちゃんよりちょっと上の世代ぐらいの人たちがそこに夢を描いて、はい、まあ、そのこと自体の良し悪しだったところですね、で、ああいう寒いところに行ったわけじゃないですか、で、長州なんてハルビンに比べてもっと大地なんだよね、
あ、そうなんですか、
半端ないぐらい大地なのよ、町なんだけど、真っ平らなの、イメージとして、
どういうことですか、建物は建物は
あるよ、あるんだけど、真っ平らなの、
丘がないっていう
か、丘がない、
あ、そうなんですか、
ひたすらまっすぐなの、うん、
へ
え、あんなとこにさ、でしかも冬、はあ、11月からその5月4月ぐらいまで雪に閉ざされるわけなんですよ、うん、あんなとこにさ島国の日本から人が行ってですよ、で新しい国を作ろうなんていう情熱ね、うん、どっから湧いてきたんだろうって思ったよね、うん、 その来た人の気持ちも考えてるから、うん、もう絶望感しかないと思うよ、うん、
いやいや、そうでしょ、ね、
どうしたらいいんだろうみたいな。
なんで、あの当時なんて多分もう海渡った時点で、うん、
全く分かんない世界じゃん、うん、
宇宙に行くみたいな、
そうそう、
感じないんですよ。
それを一から作っていって、まあ、その名残がまだ例えば長州の市内には天守閣があるんだよね、
うん、ありましたね、
お城みたいな
のもあるとあれがまだ今使われている行政の中で建物で使われたりとか、うん、あと大学とかもあったり、うん、まあ、その旧満州国 その遺物じゃないけど、うん、それに近いものがたくさん残ってて、でその辺にちょっとね昔のこう足跡をね見て思いました、うん、まあ強烈でしたよ、そういう意味では。
なんかあの旧満州あたりはその日本人への差別があるって、うん、
って言ってたよね、
はい、ちょっと聞いてたんですけど、
でも全然なかったよね、
はい、
うん、優しかった、
優しかった、逆に優しかったよね、
そうですね、
本当に
一つも感じなかった、
優しすぎるぐらい優しくて、
優しかった。
いや、さっきねその、はい、帰り の, そのハルビン空港で、はい、唯一その人民のね煩わしさを感じたのはそこだって言ったんだけど、はい、普通中国行くとストレスがたまるじゃないですか、うん、やっぱりいろんな意味で、こっちも性格悪くならないとなんかこう立ち打ちできなくなるんですよ、うん、ところがまあ人は親切だし、うん、で治安の良さを感じるし、まあ唯一がまあまあやっぱ中国だなって思うのはタクシーのドライバーの運転のアグレッシブさぐらい、あとはもう本当にもうなんていうか、中国こんなとこあるのみたいな、
それなんかすごいちょっと、まあ、深掘りしたいですね。なんか
そうなのよ、
なんでそうなったのかって、単にその田舎っていうか端の方だから、うん、牧歌的だからそうなのか、それともその、まあ、日本時代なり、うん、なんちゃら時代なりがあって、だ歴史の上でそうなのかとかってちょっと
知りたい、ね、いろいろ複雑な、ね、ものがあると思うんだけどね、だそれも本当知りたいよね、まあ、今回2泊3日って短い旅だったからね、はい、そこまでなかなかね、はい、ちょっと掘ることできなかったね、はい、例えば、マッサージ行ったんだよね、はい、あのハルビン町で、うん、で料金はその店員オーバーで違う他の店に行くわって、
はい、
ね、で、うん、3人で行って、で隣でやってたの、はい、でしたお父ちゃんがさ、そのおばちゃんに中国語で少し話しかけた、うん、そしたらおばちゃんがえらい喜んでくれて、なんかそういうのがすごくあるのよ、うん、他のエリアだとね、ここまであんまりないような気がするんだよね、うん、で、そう、とにかく、ね、道聞いても、うん、ある種親切に連れてくれるし、うん、で飯食いに行ってもやっぱりおばちゃん中心だけどね、めちゃめちゃ親切だし、うん、とにかくその人に対するストレスが中国でありながら
それめっちゃ珍しいですね、
ゼロ、
そうですね、
めっちゃ珍しいけど、もしかしたら僕らが勘違いしてるだけで、仕事で結局、ね、しょっちゅう行くエリアって、ね、うん、上海とか、
まあ、忙しいエリアだ
ったり北京とかだったりするわけじゃないですか、うんうん、でも全然実は違うところに行ってみたら、もしかしたら全然思ってる通りじゃないのかもしれないですね、
うん、東京の人は冷たいっていうのも同じような感じなのかもしれないですね、
そう、それはそうだよね、あと良かった、飯がうまかったね、
うまかった
っすね、あ、そうなんですか、え、どんなもんなん
ですか、串焼きがうまいのよ、
串焼き、
バーベキュー、美味しい串焼き屋さんがありまして、
あったね、
肉です、
うまかった、まあ、
そうです、
羊も、牛も、豚も、あれ、なんだっけ、あの、まいちゃんに連れてくれたんだっけ、
そうですね、
うん、
なんか、同僚の方の奥さんが、そう、ハルビン出身なんです
よ、
この店は美味しい
し、串に肉を
こう
刺して、それを山のようにこう持ってくるわけ
です。焼いてきてくれて、
あ、焼いてくれて、
中華式
もある。焼き鳥、
まあ、焼き鳥的なものもあるし、
香辛料で味付けしてくれて、
これがまたうまくてさ、でしかもそれに
和ビールに合うやつじゃないですか。
そのいいこと、和を変えてうまかったハルビンビール。
ああ、ハルビン。ハルビンビールは僕ね、噂聞いてたんですよ。
めちゃめちゃうまいね、う
ん、あれなんかすごい歴史があるんですよね。
そう、うん、だって中国で一番最初にビール作ったのはチンタオでドイツ人技師が作ったっていうのに継ぐかどうかぐらいの歴史があるらしいですよね、うんうん、大体あの中国でローカルビール多いじゃないですか、うん、あれ大体皆さん中国の、うん、あのドイツ そのビールの その技師たちが教えていったらしいんですけど、その中でもやっぱり古いうん、チンタオに次ぐ古さがあるんで、なんかね、表示があったんですよ、
ありましたね、
あったよね、そう、
そう、なんかね、バイオンク観光案内見たときに百何十年から歴史があって、また出た、これ出た中国4000年が5000年になってるパターンなんじゃないのと思って調べたら、
いやいや
本当にそうみたいで、
本当にそう、本当にそう、あれはうまかったね、いくらでも飲める感じがして、う
ん、え、あっさりめですか、
アルコール度数は低いんだよね、4%とか、台湾ビールちょっと近いのか
な、ね、じゃあ、ちょっとなんていうか、そのこってりした感じ
がして、
でも、深みが
なぜ
か、
いやいや、いいですね、
一応1900年みたいですね。
おお、120年か、うん。やっぱそれがあるんだね、うん。これがまた飯にあってね。
よかった。
あ, あと砂鍋っつうの、何
あ
れ
も。
砂鍋
って
やつ。
砂の鍋、
ね。砂の鍋って書いた料理があったけど、地元
ハルピン。ハルピンの食べ物って全然その想像つかないんですけど、辛いとか甘いとかなんてあるじゃないですか。そういうんで、
あ、辛さはない。
辛さはないよね。
甘くも別にないですね。
だから日本人の口に合
うすごい合いますね。何食っても本当に
全然もう餃子もうまかったし、うん、あ、最初に食ったのは餃子だったよね。はい、
めっちゃ美
味しかったですね。あれもうまくてさ、しかもまた安いのよ。
あ、そうなんですか。
ほんとびっくりしたぐらいやってよ。
え、例えばその最初に食った食事で
いくらぐらいですか。いくらぐらい払ったっけあれ。いや、俺が覚えてるのは串焼き屋に行って4人でしこたま飲み食いして払った金がね200元ぐらいだった、それぐらいだったよね。
4人だから1人700
円。いやいやいや、だから200元だから1人50元ぐらいです。
あ、
200元だからかける、あ、ごめんなさい、かける15、6ぐらいですから
3000円じゃないぐらいです
。ビールだって、しこたま盛りだって思うよ。
だから天神様に
ビールだから雨降ってるだからさ、
ご機嫌になっても
らえる、雨山下がるってこと。
で、串をね、また食えないぐらいこうね、
め
っちゃ持ってきてくれたんだよね。それで、一人1000円いかない。
ハルピン
めっちゃいいよ。
めっちゃいいとこじゃないですか。
めっちゃいいよ、ハルビ。
串焼き屋さんは本当に
美味しいですね。本当
に。味もめちゃめちゃ
味が良かった。めっちゃ良かった。
現地の方もたくさん来ます。
たくさん来ます。
ああ、すごい。
ひっきりなし。
早めに行ったけど、満席だったもん
ね。
6時前には着いたもんね。どれも満席。すごい良かった。
空港からのアクセスを覗いたら。
あれ以外は完璧だよね。
そうですね。
本当に。ただ、もう一つね、良くないのはね、マッサージ屋がないのよ。
あれさっき言ったマッサージ屋
あれは、本当にハルビンのダウンタウン、はい、ハルビンの駅の近くのダウンクラブを歩いてて、で、要するにガチマッサージ屋を探してたのよ、
はい、
で、らしきとこあったんだよね。でも、あれは多分、女の連れで女の人がいたから、はい、そっちがなかったんだけど、はい、それらしいところに入った料金は、はい、入った瞬間に
そうですね。あの、金米の言葉が。
ダフェジーみたいな。読めよ、ダフェジーの世界が。で、もう出てきちゃう。
あ、ええ。
しかも、すんごいおばちゃん。
そうですね。
変わる変わるおばちゃん。
そうそうそう。俺、私ならいいかっていう。
それじゃ、そういう意味じゃないと。
そうじゃない。
慌てて何、数十元置いてる。そう、普通ほら、ホテルの中に、まあまあのホテルだったら、
はい、
マッサージルームあるじゃないですか、
はいはい、
一応ちゃんとしたところ、うん、それはなかったんだよね。
なかったですね。
ほんで、2日目の夜か、
うん、
ハルピンから調子に行って、調子から戻ってきて、はい、で、夜ちょっとだいぶ疲れたね、つって、うん、マッサージ屋行きたいね、つって、うん、次の朝も帰っちゃうわけだよね、うん、で、容器は違う場所に行かなきゃいけなかったんだけど、はい、で、マッサージ屋、まあその俺たちが泊まったホテルにはまあないんだけど、はい、向かいにマンデリンホテルってね、なんだっけね、マンデリンだっけね、なんだっけ、なんか割と大きなホテル
がある、結構でかい
ね、
うん、そこだったらあるだろうと思って、で、はい、行ったのよ。そしたらもう名誉って言われて、
あ、そこでも名誉、
名誉、そこ名誉だったの、まさに。で、嫌だなぁ、マッサージ来てぇなぁと思って、で、どうしようかなと思って入り口に、その勝手口みたいなところに、
はい、
あのビルのほら管理するおっちゃんみたいないるじゃない、はい、中国って、
はい、
暇そうにしてるおっちゃんいるじゃない、はい、でこのおっちゃんに聞いたら分かるかなと思って、はい、マッサージ行きたいんだけどって知らないかって言ったらさ、すごかったよね、マッサージかって言って、 いろいろなんかとこう考えて、なんか友達に電話して、で、おここだみたいな感じで、ちょっと来いって、で、その人の仕事でも何でもないのよ、いきなり外にバーンと出て行って、ほうって言い出すのよ。
どういうことですか、全然わかんない、全然わかんないです。いや、
タクシーを声で止めるっていう。
まさかの。
手を上げるわけでも
なく。ほうほうってさ。
達人クラス
の人。すごいのよ。で、俺ももう、あ、これからの、こう、口を、口に手をやって、ほうほうって言ったらさ、止まったんだよ、止まったんだよ。ほんで、そのおっちゃんが、そのタクシーの、おっちゃんに、こいつらマッサージ屋行きてえから、ちょっと連れてってくれや、つって。ほんで、そっからどう車で20分くらい走ったかな。
ね、ああ、
結構走ったんだ。そう。で、走って行ったんだよね。知ったら、まあ、結構の高級のマッサージ屋に連れてくるんで、で、ついて、で、そこでまたさ、誰も英語を皆さんできないんで、うん、中国語じゃない。うん、で、マシンガントークだったよね、あの営業のお姉ちゃん。かわいい子だったんだ
けど。オプション
いや、じゃない、だからオプションのある道じゃないのよ、それは。もう本当になんかこう、本当にちゃんとした。
いや、違うんですよ。僕が言ってるのはフェイシャルとかネイルとか。
そう、あるあるけど、そっちはあるよ、はい。そっちの
ちょっと先回りするんだけど。
そっちは陽明よ、はい、だからなんかなんだっけ、角質を取るなんか、
う
ん、サービスとかちゃんとあったんで、ね、一応で、あれで、でも結構ね、やっぱり高級なところだったから、うん、値段はまあまあいいね、うん、それでもまあ200元ぐらい、
でもそう
なんですね、時間どれぐらいですか、
90分、
うん、ぐらい
だった
ん
ですよ、まあまあ、で、でもやっぱ腕よくて、うん、で、そこでね、はい、僕子供ちゃんに、うん、これが中国の無駄にエロいおばちゃんだよ。義士のね、無駄なエロさ。
ずっとなんか無駄にエロいおばちゃんについて表情をいただいてたんですけど、分からなくて。
無駄にエロいおばちゃんの匂いすごい
でしょ。
分かります。
ね、
すごい分かります。
もうパンツは見えるしさ、おっぱい見えるしさ。
肉感がすごくて。
同じこと言ってましたけど。
年齢的にはね。ストライクゾーン全然超えてないんだけど、ものすごいなんか
手を出したくなるこの感じ
だよね。思わず
言って
しまう。そうそうそうそう。でそれを説明したんだけど、はい、なかなか分かってもらえなくて、レストラン、串焼きのレストラン行った時も、休日してくるおばちゃん見て、あ、これ、おばちゃん無駄にエロいなとか言ってたんで、そしたらその無駄にエロいってどういうことって言われて、分かんねえかな、この感覚はとか言ってたんで、でもマッサージに行ったら分かったでしょ。
大
体、
まあ、格好だったら分かるんですけど、
休日のおばちゃんじゃ分かんないけど、
休日のおばちゃんは分かんないですね。
なんかね、誘ってるのか誘ってるのかも分かんないし、
ね、本当の判断がね、要するに手を伸ばしていいのか悪いのか、
そう
私的にこの人無駄にエロっぽいなと思って、パロさんあの人はどうですかって、うん、あれは違うって言われるんですよ。
あれはないよ。そこまではないよみたいな。
俺的にはほぼイコールなんだけど。
何が違うのか全然
分かんない。またその営業みたいなお姉ちゃんが店のね、はい、いろいろ俺たちにオプションを勧めてくるわけですよ、はい、少しでもいいコースで選ばせようと思って、はい、で俺らはもう「めえよめえよめえよ」ってさ「ぷよぷよぷよ」ってさ「もうこれでいいこれでいいこれでいい」ってね、そしたら、うん、なんか最後諦めてくれたんだけど、またこの子はねなかなか可愛い子で、
最終的にすごい可愛らしかったです、
帰りがけにね、
あれ卑怯、
そういろいろ話してさ、これまたチャイニーズマジックよ。わーってくるとうっとうしいじゃない。うっとうしい時に、こうなんかこんなことしちゃうと、あとで話してくれないから、俺ももう分かんないけどさ、そうか、そうか。
今期よくカルロスさんがずっと喋ってくれてて。
もうそろそろいい加減諦めよう。
ニーピアウリアン、ニーピアウリアンってさ。ほんで、そう、向こうが何か言った時に、もうめんどくさい時は、うるせえよ、この野郎バカ野郎。ほんで、チューするとか言ってさ。したら最後ね、海外とかね、いろいろ話して、うん、で、みんなで一緒に写真撮ったりとかして、まあ、そういう、はい、本当に人に対しては、ね、本当完璧、会う人間、触れ合う人間、もう完璧、
それめっちゃもう スモーキーズ、水晶の、
いや、水晶の場所ですよ、あれ、料金なんかもう、中央通りでさ、おばちゃんとダンスしたもんね、
そうです、
全然流れがわからないですね、どこですか。
夕方によく見る、
う
ん、
ね、
エクササイズ集団
に、ね、ああ、でもあれ先頭に立ってたおじゃん、あれなんだっけ、迷彩服切ったけど、
はいはいはい、
明らかに共産党軍の女性支部の
集団
だった
と思うんだけど、ね、混じっちゃった、おばちゃんたち手預けて、
そうそうそう、 もう一緒に踊ってましたよ。いや本当ね、なんか本当に中国行って帰る時って、その後ろ髪引かれることってほとんどないんですよ。今回はね、後ろ髪ズルズルで。
うん、それ珍しいですね。あの、うん、もうだいぶ何十回も何百回も行ってるぐらいの、
うん、本当に、まあ、何百回させないですけど、でも本当に毎回そうですよ。大体もう道中は楽しいんだけど、やっぱり帰るところにやっぱ疲れてることが結構多いんだよね。
もうなんていうか、やっと帰れる安心感とか、
そう、特にあの深圳だと香港系で帰るじゃないですか、はい、香港に着いた瞬間の安堵感半端ないじゃないですか。
分かる、
戦いがない、それで終わったみたいなやつがね。でもハルビンに関してはその最後 その帰りの便のね、空港でその多少のあれはあったけど、はい、争いはあったけども、それをしょっぴいてもあもう少し痛いなっていう、そういう気にさせたね、そういう旅でしたね。
1回ぐらい喧嘩しますもんね、中国行くと。
1回2回で済まないもんね。
大喧嘩します。
もうところがもう感動の連続ですよ。でそれのね一番端的な例を言うと、うん、じゃあ我々もう一つ今回の旅行の目的があって、はい、まあ、ちょっと別の話にして話しますけど、はい、中国であの要するにスマホの決済がすごくこう便利になってるじゃないですか、うん、でいろいろ調べていったんですよ事前に、うん、でそうするとやっぱり中国の、銀行でアカウントを持たないと、その WeChat Pay とか Alipay の、その使いがねなかなかうまくいかないと、うん、
チャージができない
というのを知ったんで、まず最初我々がやったのは、うん、日本にある中国の銀行、中国銀行とあと交渉銀行とかね、あれの支店に口座を作れば現地で WeChat Pay がありなんだり使えるんじゃないかと思って電話して聞いてみたんだね、両方の銀行に。そうするとそれは残念ながらダメですと、中国の国内でアカウントを作らないとそれはダメですと、このお問い合わせはたくさんいただくんですけどダメですと、もう同じような考えと考えるやつがいっぱいい
て、絶対そうでしょうね。
であればもう現地で作るしかないじゃないですか、でハルビンで最初にやったのそれだもんね。最初のアクティビティそれだもんね。昼飯
全員でチャレンジした、
昼飯作った後に、はい、あの近くに中国銀行の、はい、支店があったので、そこに4人で行って、はい、でアカウント作りたいのを知ったので、ね、そしたら普通さ面倒くさいからみんなもう名誉で終わるかなと思ったの、はい、そしたらなんかね、
わらわらと
人が来て、で、いやどういうふうに、何の目的で作りたいんだみたいな話なんですけど、WeChat Pay をね、現地で使うと、もう少しこう快適に過ごせるかなっていうのを、こっちは英語で話すわけなんです。そしたら、その受付のあんちゃんは、少しは英語わかるけど、でもあんまりできないみたいで、速攻またスマホを出して、
おすごい、そう、翻訳、そんな根気強い中国人、
それでずっとやり取りするから、
名誉じゃないですか、
でしょ、
そこも一発名誉です、
一発名誉、
レッドカードの、
そうそうそう、ところがどっこいよ、もう粘り強くね、
優し
くてさ、
確かに、裏テーマがどんだけ名誉をもらえるか、
もらえるかって裏テーマあったん
ですよ、そうです
ね、初名誉がなくなってな、本当に、
それで盛り上がるはずだったのは。
でそこからあの窓口に通してもらって、いろいろ話をして、で結局、作れはしなかったんだけど、なぜダメかっていう理由を教えてくれて、あの、ツーリストビザがあると作れる、要するに、割と長い、要するに30日でしょ、ツーリストビザ、あれで30日だっけ、60日だっけ、
そうですね、多分、普通に入ったら15日。
15日か。なんかそれぐらいのビザがあると作れる、でも、ビザないじゃないですか、
短期だから、
短期だからそれは申し訳なくできないと。要するにワーキングビザとか、あるいは、スチューデントビザっていうんですかね、あれがあると全く問題ない、で、ツーリストビザでも、できなくはないと、だけど、ビザなしで来てる人間に対しては、それは
申し訳ないです、必然性がないだろう
と。っていうふうに、ちゃんと説明してくれたんだよね。
信じられない。
でしょ、これ、中国っていう。
理由はナッシングですよね、
そうでしょ、
中国って、ね、
でしょ、
大体。
そうなの、ダメなものはダメな世界だから、説明するの面倒くさいって話。
飛行機でタブレット開くのも理由は説明され
ない
。
そうなのよ、そうなのよ。
本当はオフって言われるんですよ。
スマホオフ。でも、じゃあなんであれ、あの iPad はいいのって言われたら意味わかんない。理由はないんだよね。
理由はない。
ダメなものはダメみたいな。
そうですね。
本当それ。で、あともう一つびっくりしたのは、まゆちゃんがトイレに行きたいっていう、言ったのね、その銀行で。銀行はなんか、どっかのデパートかなんかの
一角でした。
一角だったよね。
そうですね。
そうで、舞ちゃんがその ロビーの人に案内するお兄ちゃんに、うん、トイレに行きたいんだけどどこって聞いたの、うん、そしたらお兄ちゃんがね、舞ちゃんをトイレまで案内していったの、
ジェントル
でしょ、しかも戻るまで待ってたんだ、
そうなんですよ、
行き帰りエスコートだよ、
ちょっと僕がやったらギリになって
た私が舞ちゃんの前に実は他のお兄さんに聞いたんですよ、はいはい、そしたらそのお兄さんも連れてってくれたんですよ、
マジで、
で舞ちゃんはその時両替してて、そのちょっとずれて他の人にトイレ行きたいって言ったら、はいはいはい、その別のお兄さんがまた連れてきてくれて、で私が声かけたお兄さんも、うん、あそこだよって指さして近くまで連れてってくれて、はいはいはいはい、でもあそこだよってとりあえずそこから私は一人で歩いてったんですけど、ちゃんとトイレに入るまで後ろからちゃんと見守ってくれてて、こっちこっちみたいな感じで曲がるまで、で ありがとうって手振って私は出てって、そしたら舞ちゃんと他のお兄さんとすれ違って、舞ちゃんも会いましてもらってると思って
すごい
です
ね、
そしたら舞ちゃんのそのお兄さんはもう優しくって、ちゃんと舞ちゃんが出てくるまで待っててくれてて、でなんかちゃんと
そうなんだよね、
最後に待ってるからチップよこせぐらいな待ってるのかなって思っちゃいますね、
勝手にマッサージしてくれるのかなみたいな感じになりますよね、
そうそうそう
そう、そういう感じですよ。
へ
え。だからもう半端ないですね、あの人の良さ、うん。たまたま会った人がみんな人良かったという可能性はあるけども、うん、それにしちゃいろんな人が良すぎるっていうか、そうですね、ほんとそんな感じ。
ますます行きたくなります
でしょ。で、ただ行くとすれば、うん、もうね、やっぱり5月から10月の半ばぐらいまで、はい、うん、じゃないとやっぱり寒い。
そうそう。うん、どれぐらいなんですかね、
あのね、旭川と同じぐらいの気温だと思ってもらえればいいですよ、
うん、マイナス何十度の世界ですね、
毎年2月って氷祭りってあるんですって、はい、で、あの札幌雪祭りがあるじゃないですか、はい、あれが溶けないので、はい、だから大体マイナス25度から30度ぐらい
中央大通りのとこに、
そうそうそうそう、
のとこに温度計が
そう、あったんですけど、あれ下が何度まで？
マイナス40度上は40度
バランスが80
度のスパンが
半端ないよねそれぐらいやっぱ寒くなるみたいで、
そうですね、
だから雪祭りじゃない、氷祭りやるぐらいだから、うん、それぐらいやっぱりね冷えるんで、で、うん、僕の友達も長春の出身の子がいるんですよ、うん、その子にも聞いたんだけど、やっぱり冬行ったら綺麗は綺麗、やっぱり、うんうん、氷祭りとか綺麗は綺麗、人もいっぱい来る、だけどあの寒さは本当に半端ない、うん、北極圏に行くぐらいの気持ちじゃないと厳しいよっていうぐらいの寒さなんですけど、だから初めて行くにはちょっと辛いかもしれない、
1回目いい季節に行って、うん、
で2回目分かった上で行くとまあいいかなと、
こういう冬はなんか中華、あ、違う、地下街が、
そうそうそうそう、
あ、地下街面白いらしいですよ、
うん、
今回行かなかった、
行かなかったね、結局行けなかった、
なんか地下街のイメージ全然中国にない、
うん、そう、やっぱ寒いから近ないなっていう話なんでしょうね、僕一応ね北極圏経験者なんで、
う
ん、はいはい、オーロラ見てますから、ね、はい、それを考えるとまあ生半可な覚悟で行かない方がいいですねそれは本当にね思いますね、だからまあ初めて行くんだったら5月から10月の半ばぐらいまでがまあまあ許せる範囲じゃないかなと思いますよね、で夏はやっぱりね秘書の人が多いので、
う
ん、結構あの旅行者が多くなって、ホテルの費とか飛行機代が高いんですって、
なるほど、
8月の半ばから8月の末ぐらいのそういうシーズンなんですって、うん、でそれはちょっとひょっとしたら結構よりが高くする可能性ありますよね、うん、だから、うん、まあ言ってみたらやっぱり6月、うん、まあ今回雨降ったけど、
たまたま
でもね、もしくは9月のその国慶節の休み前ぐらいが、うん、ひょっとしたらいいかもしれないね、うん、日本で言ったシルバーウィークとか、あの辺に春秋とかでワイワイのキャンペーンがあれば安くていい季節に行けるかもしれない、うん、
ハルピンだから春秋して結局ないんですよね、
直行便ってないですよ、
そうなんですね、うん、
だから僕の友達もそれまではあの上海経由でハルピン戻ってましたから、
実は今回行けなかったじゃないですか、はいはい、最終日に僕は用事が入ってしまっていた
の、はいはい、
で金曜日と土曜日は開けてたんですよ、金土で帰ってこれるどうにかしようと思ってめっちゃ調べたけど結局ね、はい、無理だったんですよ、
あ、は
あ、うん、春秋じゃないと、
そうですよね、
なんか新陽とかだったら近いのかな、大連だったら近いのかなと思って調べたんですけど、はいはい、時間のかかり方が全然違って、
あ、それはそうですよね、
春秋じゃないとやっぱり
そうなんですよね、うん、まあ、そういう意味じゃね、まさかのチケット名誉事件を起こした、
はいはい、
この天神様が、
はい、天神様のあれすごかったですね、僕の衝撃、あの、ね、自分の一人でこう行けなかったのを、ね、何を
言い出すんだろう、
そう、そうですね、あのコンさんがそのスケジュールが都合がつかなくなったっていう話の流れから、はい、そのチケットもったいないですね、他に振り替えとかできないんですかって、はははってちょっと思いながら自分のチケットを見たところ、
なんであれ見たの、
いや、どうやって書いたのかなと、
なるほど、その詳細を見ようと思って、は
いはい、で自分のチケットを見たところ、
改めて、
なんて書いてあったの、
え、成田チョンキンって
書いてある、ハルビ名
誉、まさかの名誉、
はい、しかも日程は、
日程は出発日は一緒だったんですけど、はい、帰ってくる日は違ったんですね、
金土日で行く予定だったのが、はい、チョンキンの場合は
金土日月
しかも時間もちょっと違う、
そうですね、なんかみんなが言ってる時間じゃないし、
なんでかなみたいな、そう、あの朝8時10分なんですよね、
はいはい、
あの成田発が、なので、まあ、一応6時に、うん、あの成田第3に集合しましょうって話してて、
そうと結構ないんですよね、足が
ないのよ、で陽金が「なんでそんな早く行くんですか?」って言うから「いやいやいやいや、だって8時10分だよ」っつって「え?」みたいな、
念のために6時に集まりませんかって、うん、念のためにしたらすごい
早すぎないかみたいな、
なんかね、あの時の違和感がね、そうなんですよ、時間もそうだし、なんかね、料金もね、若干なんかね、カンロスさんが言ってる料金がね、
はいはいはい、
そう、言ってる料金がね、
若干違った
ね、若干違った、なんだろうな、
カンロスさんはそう席指定してるから高いのかなとか、
それは確かにあったかもしれないけど、うん、で微妙にほら、重慶行きがさ、はい、10時発なんだよね、
そうですね。僕ずっと8時成田に乗って
くるのでも8時初だったんだよね、そしたらまさかのハルピン行きのチケット名誉事件が発覚してた、
でも私もその情報に流されて、はいはい、だから8時ぐらいに空港に行けばいいやぐらいの気持ちでいたら、
危なかった、
危ない危ない、なんかカルロスさんとかが6時にはって言ってるから、そんな早いんだと思って、自分のページ見たらちゃんとハルピン行きを取ってて何を言ってるんだろうって人が一人
で、そこから料金はあの、
はい、
ハルピン機を買い直すという、
そうですね、
凄まじい、はい、あのことが起こったんだよ、
そうですね、まあせっかくなんで重慶も行ってみたいなと思って、
ね、
はい、まあ、いろいろ単純に東京ハルピン往復だけのチケットとか、なんなら重慶からハルピンに行ったらどうなんだ
ろう、はいはいはい、
あとから行きますから
どの道ね、
そうです、重慶経由で僕はハルピンに行きますとかいろいろ調べたんですけど、まあちょっといいのがなくて、
あの距離感が凄まじいよね、
そうですね、
遠いかったね、あれは、はい、
だってハルピン重慶の距離って成田ハルピンよりも遠いよね、
全然遠いです、全然
倍ぐらい違う
よね、はい、そうだと思います、
すごいよね、
はい、
しかもなんか経由してましたもんね、
ふふほとね、
あのもえなんてモンゴル
自分で何語だよっていう
ね、そうだよね、あの太陽金は結局、はい、ハルピン、うん、最終我々で別れて、はい、重慶まで行ったんだよね、
そうです、それも、ね、経由で
国内線のハルピンの空港からふふほとに行った、
はい、
トランジットで行って、うん、そこから重慶
行くと、はい、
フライト何時間ぐらいかかったのあれ、
合計でも5時間ぐらいですかね、
あ、本当、
はい、
あ、意外と思ってるより近い、思
ってるより
近い、
それで重慶についてな、
はい、ふふほとですごかったのはあの表示が、
はい、
あの普通は中国語から表示してて、まあ英語があったりなんですけど、はいはいはい、その上にモンゴル語が、
お、
一番最初にモンゴル語があって中国語、
やっぱうちモンゴルなんだね、
案内表示でしたね、
なるほどな、
はい、まあ、それだけしか見てないですけど夫婦ごとでは、
重慶って僕の中国人の友達と話してたんですけど、はいはい、やっぱり一回行ってみたいってみんな言ってたよ、
うんうんうん、
すごい最近発展が半端なくて、はいはい、あのちょっと重慶高速道路でちょっとググってもらうと、うんうん、凄まじい高速道路の絵が出てきますので、ちょっと見てもらえばいいんですけど、まあ、それがなんか建築物がすごいんだってね、
うん、
でなんか容器もなんか、
はい、
ロープウェイとか
ロープウェイも行きましたし、
ね、ビルもすごいよね、
超高沿いの高層ビルとか、
はいはいはい、
あとはモノレールがその川沿いと なんかマンションとか、まあ、町建物の中を突っ切ってくるとかいうのがあるらしいんで、
チョンキンはチョンキンで面白そうだよね。
面白かったです。僕、ね、ツイッターの夜で、はい、次の日の昼にはもう帰ってきたんで、はい、そこまで見れなかったですけど、
写真ちょっと、ね、はい、出てくれて面白かった、見てすごい魅力的な、
行きたいなと思うよね、
はい、僕また行きたいです、
ね、そうだよね、
間違えて今度ハルピン行きを取らないよ
逆にね、
はい、重慶はちょっとリベンジしたいですね、
はいはい、重慶は基本的に暑いエリアなのかな、そこ
四川のちょっと下なんで、
はい、そうですね、
まあまああったかい、
うーん、どうなんですか、
日本とあんま変わらないと思いますよ。
じゃあ冬は冬で寒いんですか。
寒いです。
あ、そうかそうか、割と何内陸になるの。
そうですね、
なるほど。ちょっと行ってみたいね、大陸ね、うん、行
きたいですね、うん、で駅、あ、空港から地下鉄で町まで出れますし、
うん、あ、本当
か、は
あ、
まあ、小1時間かかりました。
でもまあ地下鉄で行けるだけ便利だよね、
はい、地下鉄か、モノレールか、
うん、はいはいはいはい、
で、全然初めて行ったけど何も調べずに行けるぐらい、
なるほど、
普通の大都会で
した。いいね、いいね、いいね、いいね、
中国もなかなかこう、うん、どこ行っても中国かなと思ってって
るけど、いやいや、違いますよね、
勘違いですね、うん、なんか行ったつもりだっただけだなと思って、
うん、いや、本当今回のハルビンって改めて思いましたよね、うん、やっぱり街のその表情っていうのはね、やっぱりエリアによって全然違うんだなと思いましたね。
中国人がお金持って国内旅行がやっぱすごい流行ってるって言ってましたね、
うん、なるほどな、
国内線ターミナルが
すごいもんね、
すごいですね、
国際線より国内線の方がでかいもんね。
そうですね、
ちゃんと入ったハルピンの国内線のターミナルが、ね、
はい、しっかり、
しっかりしてて、
でかい、
うん、あ、その時も、まあ、チェックインカウンターどこだろう、はいはい、分かんない、何航空、これは、うん、あ、アモイ、
アモイ
航空、
アモイ航空行く、
そうですね、まあ、ちょっと分かんなかった、あるチケット取っただけなんで、うんうん、でそれカウンターどこかなと思ったら、はいはい、お姉ちゃんが近づいてきてパスポートを貸せって言って、でパスポートの番号を打ち込んだら、うん、もうその場でチェック、はい、もう入り口っぽいです、チェックインカウンターまで行かずに、
でその航空会社のお姉さん、
いや全然、はい、
服務の人
だった ら、はい、端末の前でみんな行って全部やってく
る、ウェブチェックインができた、
はい、荷物預けなければ
全然だから、はいはいはいはい、それ進んでるよね、中国の場合合理的だよね、明らかに。
とは春秋が持ち込みの荷物が結構シビアですね。
あ、あれはシビアだったね。5キロ
5キロ
5キロだったんだけど、帰り
舞ちゃん
あれスルーだった
の。あ、さすが
あれなんでだろうね。
持ち込みって普通1個で5キロまでっていうのに、舞ちゃんはこう背負ってるし、うん、コロコロも持ってるしなのに
セレブな格好で頼まれました
あの何、あのグラサン、
そうですね、大きなサングラスをして、そうそうそう、
チャネル
をあのー、あれだよね、なんだっけ、出てこない名前が長州力じゃなくて、なんだっけ
マイさんがショックで、それ長州力、私、長州力
なんだっけ、出てこないや、ダメだ、歌手の、浜崎あゆみだ、
どこから長州力、
長州でかいサングラスするんだよ浜崎あゆみが
サングラスから引っ張ってきて
つけてるあのほらシャネルのグラスさん
みたいな、
はい、でバーンって決めてきてね、でマスクバーンとしてさ、うん、どちらさんですかみたいなでそれでね、もうあれなんか言われるかなと思ったけど、
荷物はパスだったんですね、
う
ん、
荷物
の測りもしなかった
、
なるほど、
どういうことです
か
さすが
セレブで
雰囲気があったんだろうね、そう
言ったら怒られる
そうですね、そんな感じでしたね、はい、
だからまあ春秋で飛んでるのはちょっとラッキーだと思って、
そうですよね、そうですよね、
積極的にどちらも
行った方がいいよね、うん、あれは、あと春秋が中国の大陸のその便路線として成田が、
はい
はい、あと武漢、
はいはい、
武漢も僕行ってみたいですよ、うん、武漢ってすごい今、うん、あの成長してて、うん、で、一回見てみたいな、
強そうな名前ですよね、
武漢
で一回やりましたもんね、サッカーとかでね、
何やりましたっけ、
やっぱりだいぶ日本戦だったんで、
本当
武漢は結構そういうところらしいですけど、まあまあでも意外とね、行ってそんなにないですからね、個人で行った時にね、団体で行ったら別なのかもしれないですけど、
行ってみないとわからないこともあるし、うん、そうだからさっきも武漢、
天津もある、
あと重慶、ハルビンっていうのが、成田の第3から出てるので、はい、まあ関空に比べりゃね、もう大陸路線はまだ
関空の順次の話していいですか、はい、ちょっと伸びちゃったかもしれないですけど、僕の会社の後輩、うん、まあ、今やめたんですけど、京都生まれの西安育ちっていう謎の子がいて、まあ、日本語も中国語もペラペラなんですよ。で、国籍は中国人、だからもう完全に日本、見た目も言葉も全部、
はいはいはいはい、
で中国も喋れるんですけど、彼が西安の実家に帰る、うん、もう最後、会社を辞めて帰りますっていう時に、少しでもお金を節約したかったんで、うん、関空まで行って、うん、関空から西安まで収入が出てる、うん、したら、で、それが980円だったんですって、
うん、安い
で、
ドキャンペーン
すごい安いっすって言って、大阪まで深夜バスで行って、はい、それ乗って帰ったんですよ、
はい、
で、その後帰って大丈夫だったって言ったら、うん、もう二度と春秋乗りませんって言ってどうしたのって言ったら、まず、みんなが持ち込んだ荷物が棚に入りきらなくて、もうしょうがないから廊下に置けって話になって、もう全部通路に置いたまま出発して、
マジで、
で、挙句の果てにすごい乱気流で、はいはいはい、もう上下すごいから荷物もバンバン行っちゃってそしたら挙句の果てにパイロットが、この飛行機は古いのでコントロールはあんまりできませんけど落ちないから大丈夫ですよって言いながら飛んでもう二度と乗りませんって言って帰ってきてで、僕その後調べたら春秋航空には2つあって、春秋ジャパンですか、アルピンは
春秋ジャパンが
運営してる春秋で、完全な中国の春秋とちょっと違うらしいっていうことが分かったんです
よ。そうなんだよ、なるほど。成田発はみんな春秋ジャパンですよ、基本的に。そう、そこ結構大事だよね。そうそうそうそう、関空は純然たる春秋航空だよ、春秋チャイナ、
ね、だから国内線飛んでる広島とか佐賀の春秋も多分すごい
春秋ジャパンですから、うん、あれもね、そう、機材綺麗だしね、
そう、
そうそう、その通りですよ
そんな音じゃない
でもすごいね、それ
そう、すごいと思いました
荷物入りきらんから
絶対乗らないと思って、
そうだよね、いや、中国らしい話なんちょっと本当、せっかくなんで、
はい、
大陸ツアーをちょっとまた、うん、
ぜひちょっと
ね、
ちょっと宿題が残ってますからね、はい、その講座を作る
講座をね、でもビザの問題はちょっとね、
そうです
ね、なんとかやりっくりをしないといけない、
ね、うん、観光ビザでもいいんですか、
ツーリストビザでいいって話なんで、うん、それを持って取っちゃって、そのためだけに、ね、うん、行って、で、まあそれを見せて作れる、うん、まあそれをもう一回確認しなきゃいけないです
ね、銀行なんで平日しかやってないってい
うのは
ちょっとだけ、
ね、
ネックかもしれないですから、ね、
中継だったら
そうですね、金曜日から月曜日まで
いない、月で、
はいはい
まあちょっとね、いろいろまた行ってみたいなと思います。はい、一応ハルピンツアーの報告でした。ありがとうございました。
I thought I told you never to interrupt me while I'm working。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。